入院患者の冒険。友人シャーロック・ホームズ氏の精神的特異性のいくつかを描写しようと試みた、幾分支離滅裂な一連の回想録に目を通すうちに、私は自分の目的に完全に合致する事例を拾い出すことの難しさに気づかされた。あるいは、ホームズが分析的推論の傑作を披露し、独特の捜査手法の価値を示した事例を拾い出すことの難しさに気づかされた。事実自体は往々にしてあまりにも些細なもの、あるいはあまりにもありふれたものであったため、公に発表する正当性を感じられなかった。一方で、彼が何らかの研究に携わっていたこと、その事実が非常に注目に値する劇的な性質のものであったにもかかわらず、電気作家が望むように彼自身がその原因究明に果たした役割が、私ほど顕著ではなかったこともしばしばあった。私が、緋色の研究という題名で記録した小さな出来事と、後に栄光のスコット号の喪失にまつわるもう一つの出来事は、このシラト・クリブディスが歴史家にとって永遠に脅威となることを示す恒例と言えるでしょう。今まさに私が書こうとしている出来事において、我が友が果たした役割が十分に強調されていないのかもしれません。しかし、一連の出来事全体があまりにも特筆すべきものなので、このシリーズから完全に省略するわけにはいきません。正確な日付は定かではありません。この件に関する私のメモの一部が紛失してしまったからです。しかし、ホームズと私がベーカー街で同じ部屋を借りた最初の年の終わり頃だったに違いありません。10月の好天で、私たちは2人とも1日10屋内にいました。というのも、私は体調が優れず、鋭い秋の風に当たるのを恐れていたからです。一方ホームズは、何かに没頭している間、すっかり夢中になってしまうような難題に深く関わっていたのです。しかし夕方近く、試験管が割れたせいで研究は早々に終わりを迎え、彼は焦燥感に駆られ、眉を曇らせながら椅子から飛び上がった。ワトソン、一日の仕事が台無しになったなと彼は言い、窓辺大股で歩み寄った。はっ、星が出て、風も弱まったぞ。ロンドンをブラブラ散歩するのはどうだい？私は狭い居間に飽き飽きしていたので、喜んで同意し、鼻を高く上げて冷たい夜風を遮った。3。時間、私たちは一緒にブラブラ歩き、フリート街とストランドを流れる、刻々と変化する人生の万華鏡を眺めた。ホームズは一時的な不機嫌さを振り払い、彼特有の話術、細部への鋭い観察力と繊細な推理力に私は魅了され、面白がった。ベーカー街に再び着いたのは10時だった。玄関先にはほうきが待っていた。彼は医者の開業医のようですね、ホームズは言った。開業してまだ間もないし、仕事もあまりなかった。相談に来たんだな。戻ってきてよかった。ホームズのやり方には十分精通していたので彼の推論を追うことができた。ほうきの中のランプの光に照らされて吊るされた柳かごの中のさまざまな医療器具の性質と状態が彼の素早い推理の根拠となったことも分かった。錠の窓の光で、この遅れた訪問者がまさに私たち宛であることが分かった。一体なぜメディコ兄弟がこんな時間に私たちのところに来たのか少し興味を抱きながら、ホームズの後について聖域に入った。私たちが入ると、火のそばの椅子から、砂色の口ひげを生やした青白い、先細りの顔の男が立ち上がった。年齢は30歳か4歳くらいだったかもしれないが、やつれた表情と不健康な顔色は彼の体力を奪い、若さを奪った人生を物語っていた。彼の態度は神経質で内気で、繊細な紳士のそれだった。そして彼が暖炉のそばに置いた細くて白い手は、彼が立ち上がった時、その姿は外科医というより芸術家のようだった。服装は地味で地味だった。黒いフロックコートに濃い色のズボン、そしてネクタイにはほんの少し色がついていた。こんばんは、先生、ホームズは元気に言った。ほんの数分しかお待たせしていないようで安心しました。それでは御社とお話されたのですか？いいえ。サイドテーブルのろうそくの明かりでわかりました。どうぞお席にお戻りになり、何かお困りごとがございましたらお知らせください。 私はパーシー・トラリオン博士と申します。ブルックストリート403番地にお住まいです。あなたは難解な神経病変に関する論文の著者ではないのですか？と私は尋ねた。彼は青白い頬を喜びで紅潮させ、その論文は私も知っていると言い張った。その論文のことはあまり聞かないので、すっかり廃れてしまったと思っていたんですと彼は言った。出版社から聞いたところ、その論文の売れ行きについては非常に残念な報告をいただいています。あなたはおそらく医師で、退役軍人の外科医でしょう。私自身は昔から神経病が趣味です。ぜひとも専門分野にしたいところですが、もちろん、まずは手に入るものから始めるのが筋でしょう。しかしながら、シャーロック・ホームズさん、それはさておき、あなたのお時間をどれほど貴重にしていただいているか、深く感謝いたします。実は最近、ブルックストリートにある私の家で、非常に奇妙な一連の出来事が起こり、今夜、それがあまりにも深刻になってしまったので、もう1時間も待ってあなたの助言とご助力を仰ぐのは到底不可能だと感じました。シャーロック・ホームズは座り、パイプに火をつけた。どちらでもどうぞと彼は言った。お願いです。あなたを悩ませている状況を詳しく聞かせてください。一つ二つは些細なことで、正直言って話すのも恥ずかしいくらいですとトラリオン博士は言った。しかし、事態はあまりにも不可解で、最近の展開はあまりにも複雑なので、すべてをお話ししましょう。何が重要で何がそうでないかは、皆さんに判断していただきたいと思います。まずは私自身の大学生活について少しお話しさせてください。ご存知の通り、私はロンドン大学出身ですから、自画自賛しすぎだとは思わないでしょう。学生時代は教授陣から非常に有望視されていました。卒業後は研究に打ち込み、キングスカレッジ病院で脇役を務めました。そして幸運にも、カタパルプ病の病理学に関する研究で大きな関心を集め、神経学に関する論文でブルース・ピンカートン賞とメダルを受賞することができました。友人が今触れた病変についてです。当時、私の前に輝かしいキャリアが待ち受けているという世間の印象があったと言っても過言ではないでしょう。しかし、大きな障害となったのは資金不足でした。ご承知の通りです。高い目標を持つ専門家は、ケンディッシュスクエア地区の12の通りのいずれかで開業せざるを得ず、そのどれもが莫大な家賃と家具代を伴います。この初期費用に加えて、数年間の生活費を賄い、きちんとした馬車と馬を雇わなければなりません。これは私の手に負える範囲を超えていて、10年後には食費を賄えるだけの貯金ができるのではないかと期待するしかありませんでした。しかし、突然、思いがけない出来事が私に全く新しい展望を開きました。それは、全くの見知らぬブレッシントンという紳士の訪問でした。ある朝彼は私の部屋に上がり込み、たちまち仕事に取り掛かりました。あなたは、これまでこれほど多くの困難に直面してきたパーシー・トラリオンですね。あなたは輝かしい経歴の持ち主で、最近大きな賞を受賞したんですよと彼は言った。私は頭を下げた。率直に答えてくださいと彼は続けた。そうすれば、君もきっと利益を得られるでしょう。君には成功者になるために必要な才覚がすべて備わっている。その起点も聞くのか？唐突な質問に私は思わず笑ってしまった。私も十分その資格を持っていると思っていますと私は言った。酒に溺れない悪い癖はありませんか？ええ、本当ですか？と私は叫んだ。その通りです。大丈夫です。しかし、私は聞かずにはいられませんでした。これだけの資質があるのに、なぜ開業しないのですか？私は肩をすくめた。落ち着いて、と彼はせわしなく言った。昔からの話だが、君はポケットよりも頭を使う方だ。そうだろう？私が君をブルックストリートで雇うとしたら、どう思う？私は驚いて彼を見つめた。ああ、これは君のためではなく、私のためですと彼は叫んだ。正直に話しましょう。そして、それが君に合うなら、私にもぴったりです。数千ドル投資できるんです。それで、あなたに投資しようと思っているんです。でも、なぜ？と私は息を呑みました。まあ、他の投機と同じで、大抵のものよりは安全でしょう。では、私はどうすればいいのでしょう？教えてあげましょう。家を引き受けて、家具を揃え、メイドさんにも給料を払い、すべてを管理します。あなたは診察室で椅子をすり減らすだけでいいんです。お小遣いもすべておごります。そして、稼いだお金の4分の3を私に渡し、残りの4分の1はあなたのものです。 ホームズさん、これはブレシントンという男が私に持ちかけた奇妙な提案でした。私たちがどのように交渉したかは、もう長々とお話しするつもりはありません。結局、私は次の女性の日にその家に移り住み、彼が提案したのとほぼ同じ条件で開業することになりました。彼自身が研修医の立場で私のところに住みに来ました。どうやら心臓が弱かったようで、常に医師の診察が必要だったのです。彼は1階の一番良い部屋2つを居間と寝室に仕立て上げました。彼は独特な習慣の持ち主で、人付き合いを避け、めったに外出もしませんでした。生活は不規則でしたが、ある点においては規則正しかったのです。毎晩同じ時間に診察室に入り、帳簿を調べ、私が稼いだギニー1枚につき5枚の薬を預け、残りは自分の部屋の金庫に運びました。彼が自分の投機を後悔したことは一度もなかったと、私は自信を持って言えます。最初から成功しました。いくつかの良い症例と病院で得た評判のおかげで、私は急速に頭角を現しました。そしてここ数年で、私は彼を裕福にしました。ホームズ氏、私の過去の出来事とブレシントン氏との関係については以上です。最後に、今夜私がここに来ることになった経緯をお話しします。数週間前、ブレシントン氏が私を訪ねてきましたが、私にはかなり動揺しているように見えました。彼はウェストエンドで強盗事件があったと話し、私の記憶では、そのことで全く不必要に興奮しているように見え、一日も早く窓とドアにもっと頑丈な鉋抜きをつけなければならないと宣言していました。それから一週間彼は奇妙な落ち着きのなさで、窓の外の音が絶えず聞こえ、いつもは夕食の前にしていた短い散歩もやめてしまいました。彼の様子から何か、あるいは誰かを死ぬほど恐れているように思えましたが、その点について質問すると彼はひどく不機嫌になり、その話題はやめざるを得ませんでした。時が経つにつれ彼の恐怖は徐々に薄れ、以前の習慣を取り戻したように見えましたが、新たな出来事が彼を今のような哀れなほどの挫折状態に陥らせました。しかし、何が起こったのかはこうです。2日前、今あなたにお読みした手紙を受け取りました。宛名も日付も記載されていません。それによると、現在イギリスに住んでいるロシア貴族が、パーシー・トラリオン博士の専門的な援助を喜んで受けたいとのことです。彼は何年もの間、カタパルト発作に悩まされており、周知のように、トラリオン博士はその専門家です。彼はトラベル博士が都合が良ければ明日の夕方1:06訪ねてくる予定です。カタパルトの研究における最大の難しさはこの病気の希少性にあるため、この手紙に深く興味をそそられました。約束の時間に患者が診察を受けた時、私は診察室にいたのだと思われます。彼は高齢で、痩せていて、慎み深く、平凡な様子でした。ロシア貴族のイメージとは全く異なる人物でした。私は彼の付き添いの容姿にもっと感銘を受けました。背の高い若者で、驚くほどハンサムで、浅黒く険しい顔立ちに、ヘラクレスのような手足と胸を持っていました。入ってくると彼は相手の脇の下に手を入れて、外見からは想像もつかないほどの優しさで椅子に座らせた。先生、入って申し訳ありませんと彼は少し舌足らずの英語で私に言った。こちらは父で、父の健康は私にとって何よりも大切なことです。親孝行な心配に心を打たれました。診察中も残っていただけますかと私は言った。とんでもないと彼は恐怖の身振りで叫んだ。言葉では言い表せないほど辛いです。マル、もし父があの恐ろしい発作を起こしているのを見たら、私は生き残れないと確信しています。私自身の神経系は非常に敏感なのです。許可をいただければ、あなたが父の診察をしている間、待合室に残ります。もちろん私はこれに同意し、若い男は席を立った。 それから患者と私は彼の病状について議論を始め、私はその内容を徹底的に記録した。彼は知能に優れているわけではなく、答えもしばしば難解だった。それは彼が私たちの言語にあまり精通していないためだと私は考えていた。しかし、私が書き物をしていると突然彼は私の質問に全く答えなくなり、彼の肩を向くと、驚いたことに彼は椅子にピタリと座り、全く無表情で硬直した顔で私を見つめていた。彼は再び謎の病にとらわれていたのだ。先ほど述べたように、私の最初の感情は哀れみと恐怖だった。次に感じたのは、おそらく専門家としての満足感だっただろう。私は患者の脈拍と体温を記録し、筋肉の硬直を調べ、反射神経を調べた。これらの症状にはいずれも顕著な異常はなく、以前の経験と一致していた。私はこのような症例に対し、亜硝酸塩の効能を試す絶好の機会だと思い、今がまさにその機会だと考えた。瓶は開花の私の研究室にあった。患者を椅子に座らせたまま、急いで取りに行った。瓶を見つけるのに少し時間がかかった。5分ほど。それから戻ってきた。部屋が空っぽで、患者がいなくなっていた時の驚きを想像してみてほしい。もちろん、まず待合室に駆け込んだ。太陽も沈んでいた。廊下のドアは閉まっていたが、完全に閉まってはいなかった。患者の診察を担当する私の従者は新人で、決して機敏ではない。彼は開花で待機しており、私が診察室のベルを鳴らすと、駆け上がって患者を案内する。彼は何も聞いておらず、この出来事は完全な謎のままだった。その後すぐにブレシントン氏が散歩から戻ってきたが、私はこの件について何も言わなかった。身を言うと、最近は彼との連絡をできるだけ控えていたからだ。まさかあのロシア人とその息子に再び会うことになるとは思ってもみなかったので、どれほど驚いたか想像できるだろう。夕方、ちょうど同じ時間に、二人は以前と同じように、私の診察室にかっ歩して入ってきた。先生、昨日は突然出て行ってしまい、本当に申し訳ありませんでしたと患者は言った。正直に言うと、とても驚きましたと私は言った。実はと彼は言った。こういう発作から回復すると、いつも以前のことがすっかり思い出せなくなるんです。私には見知らぬ部屋のように思えたので、先生がいない間にぼんやりと通りに出たんです。そして、父が待合室のドアを通り過ぎるのを見て、当然診察は終わったと思いましたと息子は言った。家に着いてからようやく本当の状況に気づきました。まあと私は笑いながら言った。あなたにひどく困惑させられただけで何も悪いことはしていません。ですから、もし先生が待合室に入ってくだされば、こんなに突然で終わってしまった診察を喜んで続けさせていただきます。終わりに30分ほど老心氏の症状について話し合い、処方箋を書いてから彼が息子の腕に寄りかかって飛び降りるのを見ました。ブレシントン氏はいつもこの時間帯に運動をしているとお話ししましたね。それから間もなく彼は部屋に入ってきて、2階へ行きました。次の瞬間彼が駆け降りてくる音が聞こえ、パニックに陥った男のように私の診察室に飛び込んできました。誰が私の部屋に入ってきたんだ?と彼は叫びました。誰もいないと私は言いました。嘘だと彼は叫びました。上がってきてみろ。彼が恐怖で正気を失っているようだったので、私は彼の言葉遣いのそやさを無視しました。彼と一緒に2階へ上がると彼は薄いカーペットの上の足跡をいくつか指さしました。あれは私の足跡ですか?と彼は叫びました。彼の足跡は彼がつけたであろうどんな足跡よりもずっと大きく、明らかに新しいものでした。ご存知の通り、今日の午後は激しい雨が降り、電話をかけてきたのは私の患者だけでした。つまり、待合室にいた男は、私が他の患者と話している間に、どういうわけか私の入院患者の部屋に上がってきたに違いありません。何も触られたり、盗まれたりしていませんでしたが、足跡が侵入が紛れもない事実であることを証明していました。ブレシントン氏は、 私が想像する以上にこの件に興奮しているようでした。もちろん、誰の心の平穏も乱すには十分でしたが、彼は実際に肘掛け椅子に座って泣いていて、まともな話をするのがやっとでした。私があなたのところに来るように勧めたのは彼の提案でしたし、もちろん私は、一度もその妥当性に気づいたことはありませんでした。確かにこの事件は極めて特異なものですから、もっとも彼はその重要性を完全に過大評価しているようですが、もしあなたが私の箒に乗って一緒に戻ってきてくれれば少なくとも彼をなだめることができるでしょう。もっとも、この驚くべき出来事を説明できるとは到底思えませんが、シャーロック・ホームズはこの長い話に熱心に耳を傾けており、その様子から彼の興味が鋭くかきたてられていることが私には明らかでした。彼の顔は相変わらず無表情でしたが、まぶたはより重く垂れ下がり、パイプから煙がさらに濃く立ち上がり、医師の話の奇妙なエピソードの一つ一つを強調していました。訪問者が話を終えると、ホームズは一言も発することなく立ち上がり、私に帽子を手渡し、テーブルから自分の帽子を拾い上げ、トラリオン石の跡について玄関まで行きました。15分も経たないうちに、私たちはブルックストリートにある医師の家の玄関前に降ろされました。ウェストエンドの診療所を連想させる、陰鬱で平らな家の一つです。小さな従者が私たちを迎え入れ、すぐに広くて絨毯の敷かれた階段を上り始めたが、突如として邪魔が入り、私たちは立ち止まってしまった。階段の上の明かりが突然消え、暗闇の中から甲高く震える声が聞こえてきた。ピストルを持っていると声が叫んだ。近づいたら撃つぞ、これは本当にひどい話だ、ブレシントンさんとトラリオン博士は叫んだ。ああ、それなら先生かと声は安堵の息を吐きながら言った。でも、あの他の紳士たちは本当にそうなのか。暗闇の中から、長い視線が向けられているのを感じた。ああ、ああ、大丈夫だ、とようやく声が言った。上がってきていい。もし私の用心がおかしかったら申し訳ない彼はそう言いながら階段のガス灯を再び点火した。目の前には奇妙な風貌の男が立っていた。その容姿と声は、神経が張り詰めていることを物語っていた。彼は非常に太っていたが、どうやらかつてはもっと太っていたらしく、顔の皮膚が血の猟犬の頬のように垂れ下がっていた。病弱な顔色で、薄い砂色の髪は激しい感情で逆立っているようだった。手にはピストルを持っていたが、私たちが進むにつれてポケットに押し込んだ。こんばんは、ホームズさんと彼は言った。来てくださって本当にありがとうございます。私ほどあなたのアドバイスを必要としている人はいません。トラリオン医師が私の部屋へのこの全く不当な侵入についてあなたに話したと思います。その通りですとホームズは言った。ブレシントンさん、この二人は誰ですか？なぜあなたを困らせたいのですか？まあまあまあと、入院患者は神経正そうに言った。もちろん、そういうのは難しいですね。私が答えられるとは思えませんよ、ホームズさん。ご存じないということですか？どうぞ、こちらへお入りください。ただ、お入りください。マル、彼は寝室へと案内した。そこは広く、快適な家具が備え付けられていた。あれが見えます？と彼。ワベッドの端にある大きな黒い箱を指差しながら言った。私は決して裕福な人間ではありません。ホームズさん。トラリオン。博士が言うように、人生でたった人としか投資をしたことはありません。でも、私は銀行家を信じていません。銀行家を信用するつもりはありません。ホームズさん、内緒話ですが、私のわずかな財産はその箱の中にあります。ですから、見知らぬ人が私の部屋に押し入ってくることが私にとってどんな意味を持つか、お分かりいただけるでしょう。ホームズは問いかけるような目でブレシントンを見て、首を横に振った。もし私を騙そうとするなら、私は決して助言できませんと彼は言った。でも、私はすべてを話しましたよ。ホームズは嫌悪感をあらわにかかとを返した。おやすみなさい、トラリオン先生と彼は言った。私には何も助言はありませんとブレシントンは声を詰まらせながら叫んだ。先生、あなたへの忠告は、真実を話すことです。一分後、私たちは通りに出て家路に着いた。オックスフォードストリートを渡り、ハーレーストリートを半分ほど歩いたところで、連れから一言も連絡が取れませんでした。ワトソン。こんな馬鹿げた用事で君を連れ出して悪かったなと彼はようやく言った。これは根底にある興味深い事件でもあるんだ。私にはほとんど理解できないと私は白状した。さて、このブレシントンという男を捕まえようと決意している男が二人、 もしかしたらもっと多いかもしれないが、少なくとも2人はいることは明らかだ。1度目も2度目も、あの若い男がブレシントンの部屋に侵入し、共犯者が巧妙な手段でブレシントンの邪魔をしなかったことは間違いない。そして、カタパルト、麻痺、も、ワトソン、これは詐欺的な真似だ。もっとも、専門医にそんなことをほのめかす勇気は私には到底ないが、これは簡単に真似できる苦情だ。私自身もそうしてしまった。そして、全くの偶然で、ブレシントンは毎回外出していた。診察にこんな変な時間を選んだのは、明らかに待合室に他の患者がいないことを確認するためだった。ところが、たまたまその時間帯がブレシントンの体調不良と重なっていた。つまり、彼らは彼の日常生活をあまりよく知らなかったようだ。もちろん、ただ略奪を狙っていただけなら少なくともそれを探そうとしたはずだ。それに、自分の身を案じている人の目を見れば、その気持ちが読み取れる。この男が、このように復讐心に燃える二人の敵を、知らず知らずのうちに作り上げていたとは考えられない。従って彼はこれらの男たちを確かに知っており、彼なりの理由でそれを隠しているに違いない。もしかしたら明日には彼がもっと話しやすい気分になっているかもしれない。何か他に方法はないだろうか?と私は提案した。全くありえないことではあるが、それでも可能性はゼロではない。あのロシア人とその息子の事件は、トラリオンズ博士の作り話なのだろうか。彼は自分の目的のためにブレシントンの部屋に潜り込んでいたのだ。ガス灯の下で、ホームズが私のこの華麗な体質に面白がっているのが見えた。親愛なる友よと彼は言った。それは私。が最初に思いついた解決策の一つだったが、すぐに博士の話を裏付けることができた。この若者は階段のカーペットに足跡を残していたので、私が部屋でつけた足跡を見せてもらう必要は全くなかった。彼の靴はブレシントンの靴のように尖っていて、博士たちの靴より1インチ3分の1ほど長かったといえば彼が本当に人であることに疑いの余地がないと認めてもらえるだろう。でも、今は寝て考えましょう。明日の朝、ブルックストリートから何か連絡がなかったら驚きますからね。シャーロック・ホームズの予言はすぐに現実のものとなり、劇的な形で、翌朝7時、薄暗い夜明けとともに彼がガウン姿で私のベッドサイドに立っているのを見つけました。ほうきが待っていますよ。ワトソンと彼は言った。それで、どうしたんですか?ブルックストリートの件です。何か新しいニュースはありますか?悲劇的ですが、曖昧ですと彼はブラインドを上げながら言った。これを見てください。ノートから1枚。お願いですから、すぐに PT が鉛筆でスクロールして書いてあります。私たちの友人である医師は、これを書いた時、とても苦労しました。おい、親愛なる友よ、急用ですから。15分ほどで、私たちは医師の家に戻りました。彼は恐怖の表情で私たちを迎えに駆け出してきました。ああ、大変なことだ、と彼はこめかみに手を当てて叫んだ。それでどうなるんだ?ブレシントンが自殺したんだ。ホームズは口笛を吹いた。そうだ、彼は夜中に首を吊ったんだ。我々は部屋に入り、医者は我々に先立って、明らかに彼の待合室と思われる部屋に入っていった。本当に自分が何をしているのかほとんどわからない、と彼は叫んだ。警察はもう2階にいる。とても動揺している。いつ気づいたの?彼は毎朝早く紅茶を一杯飲んでもらっている。メイドが7時頃に入ってくると、その不運な男は部屋の真ん中で首を吊っていた。彼は重いランプがかかっていたフックにコードを結びつけ、昨日我々に見せてくれたまさにその箱の上から飛び降りたのだ。ホームズはしばらく考え込んで立ち止まった。お許しをいただければ、2階へ行ってこの件を調べたいのですがと彼はついに言った。我々は2人とも医者に続いて階上へ上がった。寝室のドアを入ると我々を目にしたのは恐ろしい光景だった。ブレシントンという男がフックにぶら下がっているとき、そのたるんだ印象についてすでに述べた。その印象は誇張され、強烈になり、もはや人間とは思えないほどだった。首は毛をむしられた鶏のように長く伸びており、その対比で残りの部分はより肥満体で不自然に見えた。彼は長いナイトドレスだけを身にまとっており、その下から腫れ上がった足首と不格好な足が突き出ていた。 彼の隣にはスマートな風貌の警部が立っていて、手帳にメモを取っていた。ああ、ホームズさんと友人が入ってくると警部は心から言った。お会いできて光栄です。おはようございます。ランナーとホームズは答えた。きっと邪魔者だとは思わないでしょう。この事件に至った経緯をご存知ですか？少し耳にしました。何かご意見はおありですか？私の見る限り、この男は恐怖で正気を失っているようです。ベッドはぐっすり眠っていたようだ。彼の痕跡が深く残っている。自殺は午前5時頃が一番多い。彼が首を吊ったのもその頃だろう。かなり計画的な犯行だったようだ。筋肉の硬直から判断して、死後3時間ほど経っていると言えるだろう、と私は言った。部屋に何か変わったことはあったか？とホームズが尋ねた。洗面台の逆さにドライバーとネジがいくつかあった。夜中にひどくタバコを吸っていたようだ。暖炉のところで拾った葉巻の吸い殻が4つある。ふーん、とホームズが言った。彼の葉巻ホルダーは持っているか？いいえ、見ていません。では彼の葉巻ケースか？ええ、コートのポケットに入っていました。ホームズはそれを開けて、入っていた1本の葉巻の匂いを嗅いだ。ああ、これはハバナで。他のはオランダ人が東インドの植民地から輸入した特殊な種類の葉巻です。それらはご存知の通り、大抵は藁で包まれていて、他の銘柄のものよりも長さの割に細いのです。彼は4つの端を拾い上げ、ポケットレンズで調べました。2つはホルダーから吸われたもので、2つはホルダーなしで吸われています、と彼は言いました。2つはあまり鋭くないナイフで切られており、2つは立派な歯で端を噛み切られています。これは自殺ではありません、ラムーアさん。これは非常に綿密に計画された冷血な殺人です。不可能だと警部は叫びました。なぜ？なぜ首を吊るというような不器用な方法で人を殺そうとするのでしょうか？それが我々が調べなければならないことです。どうやって彼らは正面玄関から侵入できたのですか？朝は缶抜きがかかっていました。そして彼らが入った後も缶抜きがかかっていました。どうしてわかるのですか？彼らの痕跡を見ました。少しお待ちください。もっと詳しい情報をお伝えできるかもしれません。彼はドアのところへ行き、鍵を回し、いつもの几帳面なやり方で調べました。それから内側についていた鍵を取り出して、それも調べました。ベッド、カーペット、椅子、マントルピース、死体、そしてロープが順番に調べられ、ついに彼は満足したと言い放った。そして私と警部の助けを借りて、その忌々しい物体を切り落とし、うやうやしくシーツの下に置いた。このロープはどうだ？と彼は尋ねた。これはここから切り取られたものだとトラリオン博士は言い、ベッドの下から大きなロープを引っ張り出した。彼は火事に病的なほど神経質で、階段が燃えているような場合に窓から逃げられるように、常にこれを傍らに置いていた。これで苦労は省けただろうとホームズは考え深げに言った。そうだ、実際の事実は非常に明白だ。午後までにその理由も説明できないとしたら、私は驚くだろう。マントルピースの上にあるブレシントンの写真を持っていく。調査の助けになるかもしれない。だが、何も話してくれない、と博士は叫んだ。ああ、事件の順序については疑いの余地はないとホームズは言った。そこには3人いた。若い男、老人、そして3人目だが、その人の正体は私には全くわからない。最初の2人は、言うまでもなく、ロシアの伯爵とその息子に変装していたのと同一人物なので彼らの詳しい特徴を述べることができる。彼らは共犯者によって家の中に入れられた。警部、もし助言をさせていただけるなら、その従者を逮捕されることをお勧めします。私の理解では、その従者は最近あなたの部下になったばかりです。先生、あの若い子には見つかりませんとトラリオン博士は言った。メイドとコックがちょうど彼を探していたところです。ホームズは肩をすくめた。彼はこのドラマで決して少なくない役割を果たしましたと彼は言った。三人の男は階段を登った。それはつま先立ちだった。年配の男が最初に、若い男が次に、そして見知らぬ男が後ろにいた。親愛なるホームズと私は叫んだ。ああ、足跡が重なっていることに疑問の余地はないだろう。昨夜、私はどちらがどちらなのかを知るという幸運に恵まれました。彼らはその後、 ブレシントン氏の部屋に上がりましたが、ドアは施錠されていました。しかし、ワイヤーを使って無理やり鍵をこじ開けました。レンズがなくても、この病棟の傷跡を見れば、圧力が加えられた場所がわかるでしょう。部屋に入ると、まずブレシントン氏の口を塞ぐことになっていました。彼は眠っていたのかもしれませんし、恐怖で身動きが取れず叫ぶこともできなかったのかもしれません。この壁は厚いので、もし叫んだとしても、聞こえなかった可能性も考えられます。壁をしっかり閉めたことで、何らかの協議が行われたことが私には明らかです。おそらく司法手続きのようなものだったのでしょう。しばらく続いたに違いありません。というのも、ちょうどその時葉巻が座れていたからです。年配の男性はあの棟の椅子に座っていました。葉巻ホルダーを使ったのも彼でした。若い男性は向こうに座っていました。彼は灰をタンスに叩きつけた。三人目の男は行ったり来たりしていた。ブレシントンはベッドにまっすぐ座っていたと思うが、確かなことは言えない。結局彼らはブレシントンを連れ出し、公主刑にした。この件は事前に綿密に計画されていたので彼らは公主台として使えるような台か滑車を持ってきたと信じている。あのドライバーとあのネジは、私が想像するに、それを固定するためのものだった。しかし、フックを見て彼らは当然ながら手間を省いた。仕事を終えると彼らは立ち去り、共犯者が後ろからドアを閉めた。私たちは皆、騎士の行動のこの概略に深い興味を持って耳を傾けていた。ホームズは、あまりにも微妙で微細な兆候からそれを推論したため、たとえ彼が指摘したとしても彼の推論についていくのがやっとだった。警部はすぐに故障について調べるために急いで立ち去り、ホームズと私は朝食のためにベーカー街に戻った。3時までには戻りますと、食事を終えた彼が言った。警部と医師がその時間にここで待ち合わせをしてくれる。それまでに、事件にまだ残っている些細な疑問も解決しておきたい。約束の時間には来客があったが、友人が姿を現したのは4時15分前だった。しかし、入ってきた時の表情から、すべてが順調に進んでいることが分かった。何かありましたか、警部？少年は捕まえました。素晴らしい。そして、私は男たちを捕まえました。あなたは捕まえましたか？3人とも叫びました。まあ少なくとも身元は分かりました。このいわゆるブレシントンは、予想通り本部ではよく知られており、襲撃者たちも同様です。名前はビッド・ヘイウッドとモフェットです。ワージントン銀行ギャングですと警部は叫んだ。まさにその通りですとホームズは言った。では、ブレシントンはサットンだったに違いありませんとホームズは言った。ああ、それならクリスタルと同じくらい明らかだ、と警部は言った。しかし、トラリオンと私は困惑して顔を見合わせた。ワージントン銀行の大事件は覚えているだろうとホームズは言った。5人の男が関与していた。この4人とカートライトという5人目だ。管理人のトビンは殺され、犯人たちは7000ポンドを奪って逃げた。これは1875年のことだ。5人全員が逮捕されたが彼らに対する証拠は決して決定的なものではなかった。このブレシントン、あるいはサットンというギャングの中で最強の男が密告者になった。彼の証言により、カートライトは公主刑に処され、他の3人はそれぞれ15年の刑に処された。先日、刑期満了の数年前に出所した彼らは、ご存知の通り、裏切り者を追い詰め、同志の死の復讐を企てた。2度、彼らは裏切り者を捕まえようとしたが、失敗した。3度目は、お分かりの通り、成功したのだ。他に何か説明できることはありますか？トラリオン博士、あなたはすべてを驚くほど明確に説明してくれたと思いますと医師は言った。彼がそれほど動揺していたのは、新聞で彼らの釈放を読んだ日であることは間違いありません。その通りです。彼が強盗について話していたのは全くの盲目でした。しかし、なぜ彼はあなたにそれを話せなかったのですか？ええ、親愛なるあなた、彼は古い仲間の復讐心深い性格を知っていたので、できるだけ自分の正体をみんなから隠そうとしていたのです。彼の秘密は恥ずべきものであり、彼はそれに甘んじることはできませんでした。彼がどれほど惨めな人間であったとしても彼は依然として英国法の盾の下で暮らしていました。そして私は疑いません。警部、あなたはその盾が守ることができなかったとしても、正義の剣がまだ復讐するためにそこに存在することを理解するでしょう。これが、 入院患者とブルックストリートの医師に関連する特異な状況でした。その夜以来、警察は3人の殺人犯の姿を見ていない。スコットランドヤードは彼らが数年前、アポルトの北スーリーグのポルトガル沿岸で乗組員全員と共に沈没した不運な汽船のラ・クレーナー号の乗客の一人だったと推測している。この従者に対する訴訟は証拠不十分で頓挫し、ブルックストリートミステリーと呼ばれたこの事件は、現在に至るまで公の場で完全に取り上げられることはなかった。これが、アーサー・コナン・ドイル卿のシャーロック・ホームズの回想録に登場する、入院患者の冒険の結末である。マグパイオーディオ2016でグレッグ・ワグランドが朗読する。